聖歌隊による賛美、行け地の果てまで。続きまして、イエスの語る旧約の福音26、神だけが知るその時と題して、友の牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
52年間連れ添った伴侶を亡くされた71歳の一人の男性が、昨年その奥様が3ヶ月間の入院をされた後、病院で亡くなり、その病室の枕元にあったある詩を新聞に載せてくださいました。その詩が多くの人たちの心に留まり、20万件以上のいいねというのがこの SNS 上でもシェアされて、今は歌にまでなって歌われていると言われるその詩をここで少し紹介したいと思います。7日間というタイトルです。神様、 お願い、この病室から抜け出して7日間の元気な時間をください。1日目には台所に立って料理をいっぱい作りたい。あなた、つまりご主人のことですが、あなたが好きな餃子や肉味噌、カレーもシチューも冷凍しておくわ。2日目には趣味の手作り、作りかけの手織りのマフラー、ミシンも踏んでバッグやポーチ、心残りがないほどいっぱい作るわ。3日目にはお片付け、私の好きな古着、どれも思いが詰まったものだけど、どなたかもらってくださいね。4日目には愛犬を連れてあなたとドライブに行きましょう。5日目には子供や孫の1年分の誕生会、ケーキもちゃんと11個買ってプレゼントも用意しておくわ。6日目には友達集まって憧れの女子会しましょう。そしてカラオケで18番を歌うの。7日目にはあなたと2人っきり静かに部屋で過ごしましょう。 CD かけて2人の長いお話をしましょう。神様お願い、7日間が終わったら私はあなたに手を取られながら静かに静かに時の来るのを待つわ。静かに静かに時の来るのを待つわ。まあ、この詩を書かれたのは宮本陽子さんと言われる方で、数年前に、この亡くなる数年前にがんが分かり亡くなられ、夫の英二さんは詳しく調べたら、どうもクリスチャンが社長を務める大手の製パン会社の社員であられたようです。クリスチャンの方ではないようなのですが、きっとあの製パン会社のそのいろんなプログラムを聞く限りにおいては、やはり聖書に触れる機会は間違いなくあったであろうと思われます。このご主人はこんなにも今まで当たり前だと思っていたその日常を、入院した奥様がこんなに楽しみにしていた、書いておられるのは、唯一叶ったのは最後の静かに静かに手を取られながら時が来るのを待つ、このことだけは実現したとまた書き添えておられました。静かに静かに時が来るのを待つとは、ご自分の死を目前に控えていることを悟り、その最後の時を感じながら神様への祈り心を持ってこの死が生まれたことを私たちは知るのです。その時、その時、私たちにとってはその時はいつ訪れるのでしょうか。さて、今日のマタイによる福音書の24章でイエス様は、その日その時は誰も知らない、天使たちも子も知らない、ただ父だけがご存知であると語ってくださっています。その日その時とは、この同じ24章の前半部分の中に、弟子たちがあなたが来られて世が終わる時にはどんな印があるのですかという、そのことですから、この世の終末のことです。キリスト教の歴史観は、神が天地を創造され、そして今私たちはその歴史を刻んで、ある短い時間私たちは地上に生かされて今を生きていますが、いつの日か世の終わり、つまりイエス様が再び帰ってこられる再臨の時が訪れる、その時を 誰も知らない。そう言われました。いや、誰も知らなくていいんだとイエス様は言っておられるのであります。なぜなら、この時というのは、今私たちがこの聖書を読むときに、一つ、まずその日その時とは、イエス様は次のことを見ておられました。イエス様がこれを語られたのは紀元30年頃ですから、それから約40年先に、実はこのエルサレム、イスラエルの国はローマ帝国に完全に滅ぼされて、ユダヤの民は世界中に散らされていくディアスポラが起こります。ですからこの時にイエス様は、その日その時というのは、このエルサレムの最後の時も見据えておられたことは間違いありません。しかし今日のマタイによる福音書のその少し前半部分を見ると、29節以降、その苦難の日々の後、たちまち太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り動かされる、その時人の子の印が天に現れる。そうです、今回のこの台風における洪水にしても、まさかこんな洪水が、まさかこんな出来事がと、これだけ現代社会において私たちはいろんなことを想定して、私たちはそのような苦難の中に人々が置かれないようにと、そういう一つのシステムがあると思っていた私たちですが、一旦ことが起きると、あの人が、この人が、この家が、この方々の生活がどうしてこんなふうに。イエス様はここではノアの時と同じだと言われました。突然洪水がこのやってくる。しかしまた同時に神はこのイエス様を通して、イチジクの木から学びなさいと言われたんです。枝が柔らかくなり、葉が伸びると、 夏の近づいたことがわかる。それと同じように、あなた方はこれらすべてのことを見たら、人の子が、つまりイエス様が戸口に近づいている、世の終わりが近いことを悟りなさい。でもイエス様はこのことを語られたのは、私たちを恐れさせるためではありません。残念ながらカルト宗教と言われるものや、間違った宗教団体は、世の終わりが来る、世の終わりが来るということを強調して、その恐れや不安を煽って人々を引きつけようとするのが、2000年のキリスト教の歴史の中で私たちは振り返るといろんなものが出てきました。でもそれらのものは、いつ何年何月何日に世の終わりが来ると言ってこない。そういうことが繰り返し起こり、やっと人々はそれに目覚めて、そこの宗教からカルトから離れていく。でもイエス様は初めから、その日その時は知らない、いや知らなくていいと言われたんです。一番私たちに知らせたかったのは、そうです、キリスト者にはそれが分かるっていうんですよ。イエス様を信じていると。なぜならそのことをイエス様は語られました。愛が冷える、互いに裏切り憎み合う、預言者も大勢現れる。何よりも大事な14節、24章、御国のこの福音はあらゆる民に証として伝えられ、全世界に述べ伝えられる、それから終わりが来る。確かに今21世紀に入って、ほぼ全ての国々に、そうです、福音が述べ伝えられた。いや電波を通しても、いや聖書も世界中の言葉に、まだいくつかの部族の言葉は残ってますが、ほぼ全ての人が聖書を読むことができる時代に入ってきました。ですから間違いなく私たちはこの御言葉が書いてある通り、今から100年前には考えられなかった、そのようなことが起きていますから、私たちは心しなければならないのは間違いないと思います。でもイエス様が一番伝えたかったのは、この34節5節です。はっきり言っておく、アーメン、アーメン、聞きなさいって言うんです。これらのことが皆起こるまで、この時代は決して滅びない。天地は滅びるが、私の言葉は決して滅びない。いいですか。天地は必ず滅びる時が来る。 でもイエス・キリストの言葉は滅びない、約束はイエス様が語られた約束は真実だ、救いは間違いなくあなた方に与えられるっていうんです。今日のコヘレトの言葉、私たちは伝道の書と言っていたので、一番この口語訳から新共同訳になった時に戸惑ったタイトルの変更でした。コヘレトというのは、これは神の言葉を述べ伝える、特別な責任を負わされた人のことを、集会の中にあるの中で神の言葉を担う、そういう人のことをコヘレトと言いますから、これが伝道者の書とか伝道の書と言われるようになっていたんですね。でも今共同訳ではそのまま、コヘレトというその表現にしていますが、一番戸惑ったのは私にとってはこの、3章でした。この3章の御言葉、かつては、こういう言葉でありました。天が下のすべてのことには季節があり、すべての技には時がある。生まれるに時があり、死ぬるに時があり、植えるに時があり、植えたものを抜くに時がありと、とっても詩的な文章で、これで覚えていると新共同訳、いやもうこんなのは使えたかないなんて思ったことを今でも覚えています。特に最後の今日の11節、神のなされることは皆その時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を思う思いを与えられた。それでもなお人は神のなされる技を始めから終わりまで見極めることはできない。とってもこうスーッと私たち日本人に入ってくる、そういう訳であったと思います。しかし今日は両方のことを見ながら、大事なことを皆さんと最後共に分かち合いたいんですが、この中で天地は滅びるが私の言葉は滅びない、そう私たちに語られたイエス様、コヘレトのこの言葉の中心は、この書物の中心はですね、このソロモン王、最も世界で当時もう裕福な、すべての富と権力を手にしていたと言われるあのソロモン大王が、自分の与えられたお金や財産や時間を使ってやりたいことを精一杯やってみた。このでもその中でそういう人がいたわけですが、そういうことをしてみたけれども、空の空、すべては空である、なんと人生は虚しいことかという結論に至った書物なんです。神様抜きで私たちが生きたなら、まさに人生は死んで全てはおしまいだ、なんて虚しいんだろう、何にも残らない、あれだけ苦労して子育てをしたり人と関わったりいろんなものを作り上げても、また人からこの名誉やいろんなもので褒められていろんな賞をもらっても、結局全ては無に帰してしまう。神がいないそのような世界の中に生きるなら、なんと虚しいだろうか。これがコヘレトの結論です。ところが聖書はそうじゃないんです。そうではないんです。イエス様が天地は滅びるが私の言葉は滅びないと言われたのは、この世は滅びるだろう。でも私があなた方に伝えた神の私たちに対する永遠の命の約束、神の愛は、救いは決して決して変わることはない、だから安心せよと言われたんです。イエス様が今日の中で、その日その時は誰も知らない、それも子さえ知らない、つまりイエス様ご自身も知らないと言われたんです。皆さんこれを読んで疑問に思いませんでしたか？救い主なる、いや神の子であり、また天からこの神が来てくださったお方なのに、どうしてイエス様は知らないと言われたのか。 ここは私たちが聖書を読むときに大事なポイントです。実はカルト宗教か、まあ、本当のキリスト教かと分ける一つの、この境目があるんです。これはぜひ覚えていてください。聖書を私たち全体を読むときに、イエス・キリストは完全な人であり完全な神である。これが聖書から私たちが語られる言葉です。不思議です。普通だったらそんなこと考えられないというようなことを聖書は私たちに語るんです。それは2000年前にこの世に来られた時、イエス様は完全な人であり、そしてまた完全な神であられる。ところがいろんな間違った宗教というのは、イエス・キリストは人であって神ではありませんと否定する、そんな方々が家をノックして訪ねて来られる方が多いと思います。イエス様はただの人で、神はエホバだけという、そんな表現です。またある人は、いや完全な神であって人ではないと、そう教えるものもあります。また半分神様、人間で半分は神様なんですという、そんなような言い方を。でも私たちは聖書から、イエス・キリストは2000年前本当に人となって、完全に私たち人間と同じ姿で私たちの苦しみを担ってくださった、そしてまた完全な神であられる。理解できないような、でもそれを聖書は私たちに語り、私たちはそれをそのまま受けようとします。イエス様がこのことを話されたのは完全な人であられた時です。ですからイエス様は私たち人間の弱さを知っておられました。何か世の終わりがいつかって言ったら知りたいですよね。皆さん、1999年7のつく日、ノストラダムスの大予言という本が並んだとき、手にしたり買ったりした人いませんか？興味あります。誰もが世の終わりがいつ来るかなんていうのは、そんなテーマで出した雑誌はわーって売れますよ。イエス様はそれを知る必要はない。私たちキリスト者は今一人一人が与えられていることを精一杯すること、先ほどお読みした7日間当たり前の、本当にごくありふれた当たり前のことを、私たちはその時が近づいていることを知った時に、特別なことじゃない、当たり前のことを愛する人と共にしたい、そう思わされていることを私たちはこの方の死から気づかされます。本当に今私たちができるこのことが喜びです。何よりも私たちにとって大きな喜びは、その時というのは死で終わらないということ。確かにその時を迎えます。でもその後をイエス様は私たちに備えてくださった。その時を私たちは迎えて、ああ虚しい、これで全てが終わるんじゃないんです。その時を迎えますが、その後にイエス様のもとで私たちは永遠の命を与えるとイエス様が約束された。だからこそ天地は滅びるが、しかし私の言葉は決して滅びない。この御言葉を知った私たちにとって、その時というのは全く違った時に変わってくるのであります。口語訳の聖書の先ほどお読みした中で、神はまた人の心に永遠を思う思いを授けられた。それでもなお人は神のなさる技を始めから終わりまで見極めることはできない。すべての人に神は永遠を思う思いを与えられたんです。だからクリスチャンでなくても神様って叫びたくなるんです。神様が私たちの人間の時、人間が普段は自分のことで精一杯、周りのことで精一杯、でもふっと気がついて、ああ本当に自分はこれからどうなっていくんだろう、その時を感じ始めた時、私たちは自分の限界を知るんです。そして神様、この神様という思い、祈りは誰にも与えられる。ここでコヘレトは、 永遠を思う思いを授けられたとあります。でも私たちクリスチャンは違うんです。永遠を信じる思いに ならせていただいたというのが大きな違いです。思うだけで終わらず、イエス様と出会って永遠を信じるものへとされる、これが私たちにとっての大きな祝福です。イエス様の約束だからです。神はその一人子をお与えになったほどにこの世を愛された、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。このことを今私たちはしっかりと感謝したいと思います。昨日も賛美フェスタがありました。まあ、私は、その今回思わぬ形で私の大学時代のグリークラブのメンバーですね、来ていただいて、何人来るんだろうかな、まあ、4,5 人ぐらいで歌えたらなと思ってたんですが、本当に20人も来てくださってとても大きな恵みでした。私は大学時代合唱をするつもりはなくて、合唱に出会ってその素晴らしさを感じて4年間燃え尽くした学生時代だったんですけれども、でもその時に私は本当にその後虚しさを感じました。そしてもう歌えない、あの合唱の仲間の中では歌えない、もうそのクラブは終わって、その中で私は一切クラブに近づかない時期がありました。いや、先輩が顔を出したら嫌がられるわけですよ。前のそういう先輩が来て、いやこれはこうだだなんていうのは嫌がられますから、私も離れていました。でも本当にその辞めた時の虚しさ、でも私は献身してやはりこの賛美歌の本当の素晴らしさを知った時に、なんて賛美歌って素晴らしいんだろう。グリークラブの時には昨日も賛美歌、あのライダーチャリオットとか、イエス様にこのお会いする準備はできてますかって英語で歌うんですよ。もう本当にそこではあの黒人霊歌を歌うと感動します。でもその意味を信じて歌っている人は残念ながら少ないかもしれません。やはり私たちがそれを歌の歌詞を信じて歌うときに本当の喜びが与えられるんです。本当にイエス、オーロード、本当に主よ、そうです。あなたが私を天に導いてくださいます。私はあなたの御前に立つ準備をさせていただきたいです。そう私たちは歌えるようにクリスチャンはなるんです。これが違うんです。だから永遠を思う思いからイエス様は永遠を信じる思いへと私たちを作り変えてくださった。願わくは昨日賛美フェスタに出られた方たちが本当にまたこの教会にまた集いを、どこの教会でもいいです、イエス様を信じて心から賛美を捧げる日が来ることを私は皆さんと共に祈っていただきたいと願っています。先ほどの詩の中で、その時、そうです、私たちクリスチャンはその時が、世の終わりも来るでしょう、また私たちの人生の終わりも来るでしょう。でも私たちにとってのその時はイエス様の御前で共に主を再び賛美できる、その喜びの時を信じることができる。イエス様は今私たちにその喜びを備えておられます。皆さんは思う思いでその人生を終えられますか。それとも、はいイエス様、あなたを信じてその時、永遠の喜びの時を共に迎えます、そう告白するでしょうか。皆さん一人一人に語りかけておられるその時に答えて、またイエス様を信じて歩み出してください。お祈りをいたします。私たちの父なる神よ、あなたの愛を心から感謝いたします。誠に深く深くあなたは私たちを愛し、私たちにたくさんの恵みを注いでおられます。私たちの思いを超えてあなたは素晴らしいことをなしてくださいます。あなたのなさることはすべて時にかなって美しい。アーメン。本当にそうです。どうか主よ、私たち不安や恐れや今痛みを感じることがたくさんありますが、 あなたの時に必ず恵みの時、救いの時、十字架の先に復活があることを信じて、その苦しみを乗り越えられたイエス様の御足跡をどうか私たちも歩ませてください。この祈り、尊きイエスキリストのお名前によって御前に祈ります。アーメン。ご一緒に賛美をしてまいりましょう。今日はプリントの賛美歌です。旧婚の中際、この賛美を共に捧げながら、皆さんお一人お一人の中で、今日この時イエス様を信じて私もクリスチャンになる決心をしていきます、そう示されている方、またこの教会の教会員となって共に主に仕えていきたい、その決心をされている方、また与えられた残された人生を主に捧げて、神様が行けと言われるところ、どこにでも使わされていきたい、そのように示されて献身の思いを与えられている方、どうぞ御前に進み出てきてください。ご起立ください。旧婚の中庭です。